皆様こんばんは。怪奇現象や超常現象、 UFO 恐怖体験談などをお届けする総合オカルト番組オカルト FM エリア78、毎月第4日曜日22時からの1時間、皆様を不思議と恐怖のエリアへとご案内いたします。今宵耳にするお話が真実なのか、はたまた空想の産物なのか、決めるのはあなたです。この番組は手堀島通りの M カフェ33、イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りします。はい、改めましてこんばんは。総合オカルト番組オカルト FM エリア78、この番組は怖い話、不思議な話を実話から都市伝説などの未確認情報まで、あらゆるオカルトジャンルを取り扱ってまいります。私エリア78案内人の楠木でございます。本日のメインテーマは予言、後半のコーナーはオカルト探訪 in 沖縄です。実は怪談朗読、不思議な物語もありますのでお楽しみに。今月も最後までお付き合いください。ですね、もう先月先々月と収録を自宅の方から、ね、リモートでさせていただいていたんですけれども、今月久しぶりにスタジオに参りまして、なんかすごく久しぶりに来た感じがしてですね、ちょっといろんなものの扱いがよくわからなくなってしまっていたんですけれども、やっぱりねスタジオに来るとまた気が、ね、身が引き締まると言いますか、ラジオをやってるなという気持ちがもう新たになるわけですけれども、まずはねお便りの方をご紹介させていただきますね。はい、ラジオネーム親愛なる隣人良健さんからです。親愛なる隣人良健です。エリア783周年おめでとうございます。微力ですがエリア78に携われて幸せでございます。この間小原さんと純九郎でばったりお会いしまして、立ち話で小さな怪談会をするという贅沢な時間を過ごせました。小原さんもまたエリアで怪談イベントやりたいねとおっしゃっていただきました。早くイベントやりたいですな、ではということでいただきました。ありがとうございます。本当にね、怪談会やりたいですね。でも純九堂でねばったり会って怪談会なんてすごく贅沢な時間ですよね。羨ましいですね。で、怪談会の方はね、去年一昨年ですか、ゲストの方をお招きしてね、小原さんも怪談をまた語り部として語っていただいた会があったんですけれども、かなりね盛況で多くのオカルトファンの方たちとねお会いすることもできました。今年こそは、まあね、去年もできませんでした、今年こそはという気持ちでおります。まあ、ちょっと新しいことをいろいろ、ね、取り入れながらやっていきたいなと思っていますので、まあ、何かありました際は、ね、またお知らせするので、ぜひ皆さんもご参加いただければなと思っております。よろしくお願いします。皆さん先日こんなニュースがあったの覚えていらっしゃいますか。3月5日ですね、栃木県那須市のキュービーの狐が封印されていると言われている殺生石が真っ二つに割れたということが分かったということですね。このキュービーの狐は国を滅亡させるほどの強い霊力を持っているという逸話があって、この殺生石と言われている石はですね、古来より生き物を殺す石だと恐れられてきたというものなんですよね。このお話も結構ね映像もしっかり出ていて、私もぎょっとしたんですけれどもね。でなぜですね、こう生き物を殺すという話になっているかと言いますと、これちゃんとね理由がありまして、この石の周りにはですね、硫化水素とか亜硫酸ガスとかいう火山ガス、有毒な火山ガスがですね常にこう噴出しているということなんですよ。つまり有毒ガスが発生しているので、まあ、鳥獣がこれ以上近づけばその命を奪う殺生の意思だということで伝わっているわけですね。で現在はこの一帯を殺生石 園地と呼ばれていて観光客の方も多く訪れる場所なんですけれども、今でもやっぱりガスの噴出量が多いときは立ち入り禁止になる場所ということです。これ今回真っ二つに、ね、本当に綺麗に割れてたんですけどね、私も映像見ましたけど、不吉なことがこれ予兆なのではないかっていうふうにささやかれてたりします。でもね、割れる数年前からひびが、ね、確認されていたということで、那須町は自然に割れた可能性が高いという見解を述べているということですが、やっぱりねオカルト好きの我々からすると何かあるのかなってちょっと思ってしまいますよね。はい、でさてね、九尾の狐の封印されているという話なんですけど、これはねこの伝説皆さんもご存知かと思うんですけれども、まあ、鳥羽上皇が寵愛した伝説の女性玉物前が九尾の狐の化身で、陰陽師の安倍の康成にこう正体を見破られてですね、東国の方に逃げるわけです。で逃げたらですね、東国の方で上総介広常と三浦義明千葉常種といった武将が討伐軍として狐を追い詰めて退治しようとすると、狐はまあ石にこの先ほどの殺生石に、形を変えたと、姿を変えたということなんですよね。ただ石になっても毒を吐き続けて生き物の命を奪い続けていた。でそこからこの名前殺生石という名前がついたということなんですが、後にですね1385年にね元老和尚というお坊さんによってこの石がね打ち砕かれたんですが、そのかけらが全国に飛散したというふうに伝承されています。ちなみに大きな記述を元老と言いますけど、この元老和尚が語源になったっていう説もあるんですって。でこの話聞いてね、あって思った方いらっしゃるんじゃないでしょうか、ね、聞き覚えのある人物の名前ありませんでしたか。そうです、私も毎週楽しみにしている大河ドラマ鎌倉殿の13人の登場人物がいるんですよね。鎌倉殿の13人は、まあ、すごい個性的でユーモアあふれる人物が多く描かれていて、私もね推しキャラがめちゃめちゃいっぱいいるんですけれども、その中で、ね、私の推しキャラの一人で、推し武将の一人であるですね、佐藤浩市さんが演じる上総介広常が、まあ、これに関わってた。そして岡本信人さんが演じる千葉常胤もこちらの討伐軍に関わってたということを知ってですね、もうすごいなんかワクワクしたというかテンションが上がってしまいました。でこの狐の話自体は知っていたんですけれども、これを退治した討伐した武将のことは全然知らなかったので、このね鎌倉殿の13人がすごい話題になっているこの時期、放送している時期にこの石が割れたっていうのも何かしらのね因縁を感じてしまうのは私だけではないと思います。はい、皆さんどう思いましたか。オカルト FM エリア78、この番組は 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、リアルタイムではリスラジアプリを使ってスマートフォンでもお聞きいただけます。ポッドキャストでの配信もお楽しみいただけます。 FM 那覇公式サイト内ポッドキャスト検索でオカルト FM エリア78を検索してください。また番組へのメッセージ受け付けております。皆様が体験した怖い話、不思議な話や番組へのご意見ご要望などお寄せください。メールの方はメールアットマークオカルト .沖縄、メールアットマークオカルト .沖縄、またはですねオカルト FM エリア78ツイッターアカウントございます。そちらの方へ DM を送っていただいても結構です。オカルト好きな皆様とゾクゾクするような番組を作っていけたらと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 い、メインテーマのコーナーです。今月はね、まず先月のメインテーマ、北陸の伝承と映画牛首村への感想お便りが届いていますのでご紹介しますね。くつのきさん、こんばんは。いつも楽しく聞いています。県内リスナーです。2月のテーマ、北陸の伝承、とても面白かったです。北陸は行ったことがないんですが、各県の話を聞いてすごく興味が湧きました。いつか行ってみたいと思います。特にさゆりの話は歴史上の実在人物が出てきたので驚きました。信憑性があるなと。これからも地域の伝承を取り上げてくれると嬉しいです。個人的には九州などにもいろいろありそうなので、機会があれば特集お願いします。3月の放送も楽しみにしています、ということでいただきました。ありがとうございます。いつもね、もうお便り、感想お便りは嬉しいです。ありがとうございます。エリア78で取り上げた内容からこういう風にね、地域に興味を持っていただけるなんてね、とっても嬉しいです。私もね、北陸、4県ということであれば新潟に何度か行っているんですけれども、他の3県は実は行ったことがないんですよね。で、今度ぜひ訪ねてみたいなと思っています。九州もね、確かにいろんなお話がありそうです。九州だけ、九州もね、北南とね、絞って話しても面白いかもしれないですね。今後のメインテーマで取り上げていきたいと思いますので、楽しみに待っていてください。もう先月のメインテーマなんですけど、私の周囲でもね、これ結構大好評だったんですよ。やっぱり昔話をね、入れてるのが聞きやすかったよとか、映画に興味が湧いてきたよということを私の、まず聞いてきてくれた友人何人かもこういうことを言ってくれていたので、なかなかね、反響の大きかった回でしたので、やっぱり地域の伝承とか皆さんね、興味あるのかなと思って、沖縄の番組なんでね、沖縄のことをもちろんたくさん取り上げていきたいんですけど、いろいろな地域のお話とかをこの機会にね、知っていただけたら、またもちろん私も勉強させていただけたらなと思っています。で、皆さん、牛首村はご覧になりましたか？私はですね、見てないんですね。もうね、映画館にね、なかなか行けないんですよ。私もう本当に外出ができなくって、もうやっとね、このコロナのワクチンも3回目も接種は終わったのでね、もうそろそろなんか出てもいいのかなと思ってるんですけど、なかなか足が運べないでいるので、やっぱりディスク化か配信待つしかないかなって思ってるところですね。過去のね、この村シリーズのディスク化のスパンからいけば、6月頃にはディスク化ないし配信ですね、あるんじゃないかなって思っているので、そこまではステイかなと思っているところです。皆さんも視聴しましたらね、ぜひ私にも感想を教えてください。私ネタバレ全然 OK 派なんで、どんどんDM とかで教えてください。おすすめだよなのか、いやいやそうでもないなのかね、皆さんの感想ぜひ知りたいです。よろしくお願いします。はい、それではお待たせしました。今月のメインテーマ、予言についてお話し進めてまいりましょう。はい、じゃあまず予言とは何かということなんですけど、予言って漢字2種類あるの皆さんもご存知かなと思うんですけど、私も実はね、知っているはずだけどあんまり意識してなかったですね。まず聖戦版日本語国語辞典によりますと、予言、この、あらかじめっていう方の予言ですね、とは、あらかじめ推測して言うこと、未来の物事を前もって判断して言うこと、またはその言葉かねごと。で、次の予言、この預貯金の、預かるというようですね。予言とはキリスト教で神の霊感に打たれたものが信託として語る言葉とのことです。予言って、聞いてまず思い浮かぶのが、もちろんノストラダムスの大予言でしょう。学研ミステリー百科7超能力大百科によりますと、ノストラダムスについてこう書かれています。1999年地球は滅亡する、今から約500年前のフランスが生んだ史上最大の預言者ノストラダムスを残した予言が1970年代に日本で大きな話題となり、多くの人々を恐怖させたことを君は知っているだろうか。その予言は次のような詩でなされた。1999年と7の月、恐怖の大王が天から姿を現す。彼はアンゴルモアの大量を復活させ、 その前後は火星が幸せに支配する。一見何のことか分かりにくいが、この詩の恐怖の大王が核兵器や小惑星、衛星などと考えられ、それによって地球が滅亡すると解釈されたのだ。だが問題の1999年には何事も起こらなかった。以降も地球は滅びることなく存在している。ノストラダムス、いい加減な予言者だったのだろうか。いや、彼の予言能力は凄まじいものなのだ。ノストラダムスはもともと大学に所属する有能な医者だった。しかし40代のある日、突然ヨーロッパを巡る旅に出る。そしてこの旅で何があったのかは不明だが、未来予知の能力を発揮し始めた。旅の途中でイタリアを訪れたノストラダムスは、貧しい身なりをした修道士に出会う。ひざまずき祈りを捧げた。修道士が戸惑っていると、ノストラダムスはこう言った。あなたは将来のローマ教皇だからです。修道士は戸惑い、周りで見ていた町の人々は笑った。しかしこの修道士は後に教皇シクトゥス5世となったのだ。旅を終えたノストラダムスは1555年から1558年にかけ諸世紀という予言書を執筆した。この中には当時のフランス国王アンリ2世の事故死も予見されており、実際その通りになったため大きな話題を呼んだ。ノストラダムスは1566年に死んだが、諸世紀はその後の未来についても書かれていた。例えばナポレオンのフランス皇帝即位、ドイツにヒトラーが現れヨーロッパを混乱させること、さらに自動車やラジオの発明、広島県と長崎県への原子爆弾投下、アメリカのケネディ大統領暗殺など、これらの事実からノストラダムスがいい加減な予言者とは言い切れないだろう。では冒頭の1999年の人類滅亡の予言はただ外れだったのだろうか。実はそうではないと考えられている出来事があるのだ。その年アメリカの研究所が直径約560メートルの小惑星ベンヌの姿を捉えた。ベンヌは現在も地球にも向かっており、なんと2135年には2700分の1の確率で地球にぶつかるものという、すなわち恐怖の大王の正体こそこのベンヌかもしれないのである。つまりノストラムスの予言は1999年に滅亡するのではなく、その年から滅亡が始まるという意味だったかもしれないのだ、というふうに書かれているんですけど、このノストラダムスが有名だったらやっぱりこのアンリ2世の事故死を予言したことからということで、これでね、この爆発的にこのノストラダムスの著書は売れたと伝わっています。ノストラダムスの大予言については過去の番組で触れたことありますけれども、日本でノストラダムスといえばやっぱり1973年に発行されました、もうミリオンセラー、後藤弁さんのノストラダムスの大予言、迫り来る1999年7月の人類滅亡の日が有名ですよね。まあ、全10冊シリーズとして多くの人々に読まれることになりました。皆さん朝の連続テレビ小説って見ます？私ね、今やっているカムカムエヴリバディを楽しく見てます。で、見てる方はご存知と思うんですけど、このカムカムエヴリバディは、まあ、おばあちゃん、お母さん、娘っていう、こう3世代にね、渡ってヒロインが3人変わっていくっていう面白い設定なんですけれども、現在はね、最後 のヒロインでいる主人公はひなたっていう子がですね、いるんですけれども、この子がね、ノストラダムスの大予言を扱って番組をね、食い入るようにこう見るんですね。で、1999年世界滅びることをね、こう妄想したりしてるんですよ。もうこのシーン見てね、私も朝からね、もう笑ってしまったんですけれども、でもね、私も子供の頃もう真剣にこういう番組見てたんですよ。だからなんか懐かしいやらね、なんかね、すごく朝からちょっと笑っちゃったんですけれども、本当に当時子供から大人までこのノストラダムスの、ね、予言の1999年どうなるのかっていうのを本当にいろいろみんな考えたり、ちょっとね、もうそんなことはないよって思いながらも少し不安だったりね、した人が多いんじゃないかなと思うんですよ。 で実は私も中学生の頃ね、もう後藤弁さんの大予言シリーズを本当熟読して自分なりのもう考察とかするのがすごく楽しかったんですね。まあ、それぐらいまあ好きだったんですけど、まあ、1999年ね、世界滅びることはなかったです。まあ、現在もねみんな元気に生きてますんでね。でもね、翌年2000年というのは2000年問題って皆さんご存知ですが、若い皆さんご存知ないかと思うんですけど、2000年問題というのは、もう西暦ですね、グレゴリオ暦が2000年になるとコンピューターが、ね、誤作動を起こす可能性があると言っているものだったので、 Y2K 問題とかよく言われていたんですね。でこれマスコミもかなり大きく取り上げてまして、この西暦がこうカウントが、ね、99から00になるときにちょっと誤作動を、ね、古いプログラミング原稿だったら起こすことがあるということ、可能性があるということでね、すっごい騒がれたんですよ。でコンピューターが止まるといろんなところがもちろん、ね、ダメになりますからね。で重大な問題にはまあ結局はならなかったんですけれども、実は私もコンピューター関係のこう仕事をしていたのでね、もちろん大丈夫だとは思っていても、なんとなく不安なね、あの年末を過ごしたことをちょっと2000年となると思い出してしまいました。だからこう地球は滅亡しなかったけど、このコンピューターの誤作動とかなんかとんでもないことが起こるんじゃないかなとかね、ちょっと思ったりもしましたね。はい、ちょっと話が逸れてしまいましたけど、予言の話に戻りますね。はい、日本での予言といえば、聖徳太子がこういう予言していることがあるよということがですね、学研ミステリー百科7、先ほど同じ本ですね、超能力大百科に書かれています。聖徳太子、馬宿の王子といえば、飛鳥時代に推古天皇の下で活躍した政治家として知られている。だが一方で、一度に10人の話を聞けた、天馬に乗って空を駆けたなど超人伝説を数多く残していることを知っているだろうか。そうした能力でも驚異的なのが予知能力だ。日本書紀にも聖徳太子のことを見知未然と記している。これはあらかじめ未来のことを知ることができるという意味だ。聖徳太子は5歳の時、推古天皇が女性で初めて天皇になることを予言、14年後には実際その通りになっている。それだけではない、彼は後の世の中についても未来記という書に残しているのだ。例えば鎌倉時代の終わり頃、武将楠木正成が未来記を読んだ。この時自分が鎌倉幕府を倒す記述あることを知り、倒幕の戦いに勢いをつけたという。また1282年に元が日本を攻撃をした蒙古襲来や、アメリカの黒船来航に始まる明治維新、さらに日本の1990年代頃までのバブル崩壊や2001年の 9.1 次同時多発テロ事件までも予言しているのだ。その的中率は圧倒的だ。そして日本にクハンダという鬼が東の都に現れるとき、都は7つに分かれるという終末予言もある。それがいつで一体どんなことが起こるのか、残念ながら分かっていないとのことです。で聖徳太子が並外れた能力を持っていたという話は有名ですよね。現在では聖徳太子は実在しなかった説とかもありますけれども、政治的にも多くの業績を成していたので、一人の人物がこれだけの、ね、業績をやってのけたのか、そういうことはないだろうというような、ね、考えもあるみたいです。でも聖徳太子が予言の力とか特別な能力を持っていたっていうんであれば、こういったいろんなことを一人で成し遂げたっていうのも、ね、納得できますよね。はい、では、ね、最近の世界情勢についての予言についてもちょっとお伝えしてまいりましょうか。現代ビジネスオンラインの記事によりますと、プーチンのウクライナ侵攻は実は25年前から予言されていたとの見出しから始まりますということで、ジャーナリスト長谷川幸寛氏によりますと、ロシアはなぜウクライナに侵攻したのか。北大西洋条約機構 NATO が東に拡大しロシアを脅かしたからだといえば、多くの人がそれはロシアの言い分だと思うだろう。その通りなのだが、実は米国有数の指揮者たちが長年捉えてきた分析でもあった。その代表的論者はかつて米ソ冷戦でソ連封じ込め政策を立案した米国の伝説的な外交官、故ジョージ・ケナンである。今日のロシアとの対立の原点ともいえる 米国の対ソ戦略をデザインした当の本人が NATO は東に拡大すべきではないと主張していたのだ。致命的な失敗と題された論考は1997年2月5日付のニューヨークタイムズに掲載され、 NATO の、拡大方針を次のように厳しく批判した。 NATO 拡大は冷戦終結後の米政策で最も致命的な誤りだ。この決定はロシア世論にナショナリスティックで反政側の軍事的風潮を燃え上がらせ、ロシアの民主主義発展には逆効果になる。東西冷戦の空気を呼び戻し、ロシア外交政策を我々が望む方向に追いやる結果になる。最終決定を下す前にまだ時間はある。ロシアの世論に与えた不安な効果を和らげるために拡大方針を見直すべきだ。1997年といえば第二次世界大戦終了後の49年に12カ国で創設された NATO が、その後の冷戦中に16カ国に拡大した後、さらにチェコ、ハンガリー、スロバキアの3カ国に加え19カ国に拡大しようとしていた時期だ。ケナンは拡大が最終決定される前に反対の論陣を張って食い止めようとしてある。この論考を読めばケナンの懸念が的中したことに改めて驚かされる。ケナンは25年前にまさに今回の戦争を予言していたと言っても過言ではない。こういった主張はですね、このケナンだけではなく、彼の死後にその主張を受け継いできたシカゴ大学現実主義政治学者であるジョン・ミアシャイマー教授も行っていたというんですね。で、2014年の外交誌フォーリン・アフェアーズに発表した論文で、同年2月に起きたロシアのクリミア侵攻について米国と欧州同盟国に危機の大きな責任があるというふうな指摘をしています。ウクライナは歴史的に見てもロシアにとって戦略的に大変重要な国なんですね。そんなウクライナが敵国だった国々が加盟する NATO に入るとなると、やっぱりロシアが黙っているわけにはいかないんですよね。ミヤ・シャイマー氏は NATO がグルジアとウクライナの将来加盟を決めた2008年がターニングポイントだというふうに述べています。当時ですね、プーチン氏はロシアに対する直接の脅威だというふうに語っていたということが伝えられていますよ。でこんな感じでですね、ロシアとウクライナの、ね、戦争ということは、まあ、予言されていた、まあ、予見されていたというんですかね、そういうことであればね、今の現状にならないようにしてほしかったなと思いますよね。沖縄の嘉手納基地は今回のロシアのウクライナ侵攻により中国の動きを牽制すべく、アラスカから12機の F-35A 戦闘機を配備しています。またね、ロシアとウクライナで起きていることだけではないということもね、サイバー攻撃のことでトヨタの工場が停止などからも、私たちは住む平和の、ね、日本でも考える必要のあることなんでしょうね。そしてね、これから私たちの生活で輸入できないものっていうものが増えると、物価の上昇というものも生活に大きな影響を与えるのではないかということを感じますね。はい、で予言と、まあ、予言のこの漢字の違う2つに戻りましょうね。影山民夫氏の予言学入門にはこう記載されています。予言、これあらかじめの方ですね。予言はプリディクション、預かる方の予言はプロフィシーで、予言はどちらかというと最初の予言ですね、予知という言葉に非常に近いと思います。そして預かる方のこの予言の場合は、見て分かる通り預かるという字で、ですからこれはただ単に何かが起こりそうだというふうに予知するだけではなく、誰かからか預かった言葉であると解釈していかなければならないわけです。でノストラダムスにしろ、新約聖書の一番後ろに出てくる目次録を書いたヨハネにしろ、言葉を預かった預言者なんです。ヨハネの目次録は預言の書なんですね、というふうに書いているそうです。そしてこのヨハネの目次録っていう言葉は耳にしますけど、どういったものなのかについて触れていきますね。こちらも学研ミステリー百科7超能力大百科の方を見ますと、 世界各地でさまざまに伝えられている終末の予言の中でも最もよく知られて最も恐怖に満ちているのが予言書ヨハネの黙示録である。ヨハネはキリスト教の開祖イエスの弟子で十二使徒の一人だ。また少年の頃からイエスが教えを広めるために民に付き添い弟のように可愛がれたとされている。またイエスは自分の死後母の世話をヨハネに頼んだとも言われている。イエスが死後ヨハネに見せたとされる未来のビジョン記録されているのが新約聖書の最後を飾るヨハネの黙示録なのだ。それによれば世界の終末は人間が神から授かった7つの巻物を封印で解いた時に始まるという。この巻物が文字通りの巻物なのか何かの象徴なのかは研究者にても見解が分かれはっきりしていない。そのうち最初の4つの封印は1つ解かれるごとに1人の騎士が出現。4人の騎士はそれぞれ地上を支配し戦争と飢餓をもたらす。すなわち4人の騎士は人間の未来の苦難を予言した存在だと考えられている。さらに残りの3つの封印が解かれる中で大地震などの天災が続きしばらくの静けさが訪れる。しかしこれで終わりではない。その後7人の天使が出現するのである。天使たちが災いのラッパを吹くと地上にはさらなる大災厄がもたらされる。地上の3分の1は炎に包まれ焼き払われる。また海の3分の1は人々の血で赤く染まり海にいる生き物たちの3分の1が死に絶える。さらに地球に光をもたらす太陽月星の3分の1の暗闇に覆われてしまうのだ。そしていよいよ最後の時が来る。7人の天使は神の怒りが入った鉢を地上に降らせる。そして最後の夏の災いによりよって人間は炎で焼かれ大地震やで島や山が消えるのである。ヨハネの黙示録はさまざまな神秘的な知識によって伝え解釈が難しいのだがその描写は まさに地獄絵図であることは間違いない。最後の7つの災いは核戦争で崩壊した世界に姿を思わせる。幸いにして核戦争こそ起きていないが恐ろしいことに環境破壊による異常気象の続く現在の状況はヨハネの黙示録の予言の描写と重なる点も多い。もしかするとすでに終末の時が始まっているのかもしれない。なおこの終末の災厄を神に祝福された後新たな世界が訪れるというが一体何人の人間が生き残れるのだろうかというふうに書かれているんですけど、今キリスト教徒たちの間では黙示録に書かれていることが始まっているというふうに噂されているそうです。その象徴的な出来事の一つがニューヨーク国連本部前に黙示録に登場する獣と合致する彫像が設置されたということなんですね。置かれた彫像は国際的な平和と安全の守護者と名付けられているアートということですけれども、黙示録13章に私が見た獣は豹に似ており足は熊の足のようで口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に自分の力と王座をと大きな権威を与えた。そして獣を崇拝するように与えられるのが666の獣の印で2021年から2023年までが666の獣の印が強制されると推測されているということで、まさに今ですね、666の力が強くなっている。ちょっとドキドキしますね、はい。で最後にね、私の気になっている預言者をちょっとお二人紹介したいと思いますけれども、この皆さんね、彼のことご存知でしょうか。インドの先生術師14歳の、アナンド君。アナンド君はコロナのパンデミックを予言したということでもう一躍有名になりまして、実はデルタ株の発生も予言していたそうなんですよね。14歳の予言者ってなんかすごいな、この先どうなっていくのかなってちょっと怖くもありますね、はい。 YouTube でアナンド君の予言を取り上げているチャンネルもたくさんで興味ある方見てみてください。そしてもう一人ね、盲目のブルガリア人予言者ババヴァンガです。史上最高の預言者と呼ばれているヴァンガは1911年に現在のマケドニアで生まれました。 12歳の時に竜巻に飲み込まれて失明したそうで、その視力を失った代わりに予知能力を得たというふうに言われているんですね。このバンガの、あの予言というのはすごい当たっているらしくて、第二次世界大戦の勃発とかチェルノブイリ原発事故、ダイアナ妃の死去、 9.11 アメリカ同時多発テロ、 3.11 の地震や原発事故など非常に多岐にわたって、ね、的中させているということで、 9.11 の予言ではアメリカで鉄の鳥が双子に衝突して大勢の人々が死ぬと予言しているそうです。この言葉だけで飛行機が世界貿易センタービルに、ね、衝突したことをもう想像できてしまいますよね。バンガの予言の中で2023年地球の軌道が変わるとありますけど、来年何か起こるんでしょうか、ちょっと怖いですね。バンガの予言は5079年に世界の終わりまで続いているということです。恐ろしい予言はね、現実にならないでほしいですよね。はい、さて予言と予言ということで触れてきましたけれども、今後も予言あるいはこのアルカルの予言ね、結果はどうなっていくんでしょうか、気になるところですね。はい、今月のメインテーマお届けしましたが、さて来月のメインテーマはですね、禁足地です。子供の頃親や祖父母にあの森には入っていけないよ、あの社の前に近づいちゃいけないよなどと言われた記憶ありませんか。まあ、そう言われてみるとね、入ってみたくなったりして友達連れ立って探検しに行ったもののね、見つかってすごい怒られたなんて記憶がある方もいらっしゃるかもしれませんね。立ち入ってはいけない場所、それはすごく深く恐ろしい秘密が隠されているかもしれませんよ。禁足地にまつわるエピソードもお待ちしております。はい、以上今月のメインテーマ予言でした。はい、続きましては、皆さん気になっていると思う、続きが気になっているかと思います、不思議な物語のコーナーです。不思議な物語は作家の金沢さんの実話怪談をご自身の朗読でお届けしています。今回のお話はこの上の階の、最終回になっています。さあどんな結末が待っているんでしょうか、お楽しみに。
上の階、さらに続き。ライカムはいつまで混むのかな。サチは買い物帰りの車の中で父親と母親に話しかけた。そうよね、早めに家から出ても近づいても道路から大渋滞で、駐車場の中も大渋滞、中も大渋滞よね。新しくできた大型ショッピングセンターに出かけても、買い物や食事をしても人の多さに圧倒されてしまい、楽しい反面疲れて帰宅してしまうのだった。夕飯は家でゆっくり食べようと話をして、暗くなる少し前にようやく渋滞から抜け出して、うっすらと空が暗い青に染まり始めた頃に自宅に戻ってきたのである。あれ、うちの隣の止めるところで遊んでいる子がいるよ。マンションの駐車場に入っていくと、自分たちの止めるスペースの隣の駐車スペースで遊んでいる男の子がいたのである。その隣の駐車スペースは上の部屋の定位置なのである。3人ともなんとなくの違和感を持ちつつも、指定場所にゆっくりと入っていきながら、視線は男の子に縛られたままだった。ケンケンパ、ケンケンパ、男の子がそう言いながら一人で遊んでいる。そして、さっちゃん、この間みたいに一緒にケンケンパしようよ。明らかにカズくん本人がこちらを見て話しかけてきたのだった。もう誰も何も声を出すこともできずに、その場からも動けなくなってしまっていた。ケンケンパ、ケンケンパ、さっちゃん、 早くおいで。外は静かに闇の時間に染まっていく時へと変わり始めていた。その時だった。今度は上の階の孤独死したはずのおばあまでもが、三人の目の前に現れてきたのである。カズ君、もうおばあと一緒に行こうさあね。ごめんなさいね。ちょっとカズ君は迷っているみたいで、自分のいるべき場所がわからないままみたいだから、おばあが一緒に連れて行きますからね。もうカズ君、だ行くよ。ここはもうカズ君がいる場所ではないよ。お父さんとお母さんが来るのをおばあと向こうで待っていようね。カズ君はうなだれながらおばあに手を引かれて歩いていくのだった。さっちゃん、バイバイ、また遊ぼうね。カズ君はそう言い、おばあは三人に会釈をして通り過ぎていったのである。しばらくの間、誰も話せる者はいなくて、それぞれで今起きた出来事への答え探しで頭の中はいっぱいだった。ぐーっと誰かのお腹の音でようやく止まっていた時間が流れ始めたようだった。部屋に入って夕飯でも食べようか。その言葉に美佐子と幸も反応して、ようやく三人とも車から降りることができたのだった。エレベーターに乗るときにも、幸は美佐子の腕にしがみついたまま、三人とも内心ビクビクしながらエレベーターに乗り込んで、自宅の部屋のドアが閉まるまでは気が張り詰めたままだった。そしてその翌日には、おばあの四十九日が行われていた。それから今は、その日から何年も時間も過ぎている。あの日を境に、上の部屋からは物音がしなくなっているのだ。だが、部屋は今も住人不在のまま借りられたままで、隣の駐車スペースには車が止まることはないままである。おしまい。
はい、いかがだったでしょうか。はい、上の階、今回最終回になりました。こんな結末だったとは、ね、形でしたけど、また来月も新しいお話入ってくると思います。お楽しみにお待ちください。はい、続きましてね、後半コーナーはオカルト探訪 in 沖縄をお届けいたしましょう。はい、オカルト探訪 in 沖縄は、沖縄の怪奇スポット、不思議スポットなどを私クシノキが実際に訪ねて紹介するコーナーです。日本の、ね、妖怪退治のお話っていうのは、いろいろ皆さんも、ね、ご存知かと思うんですけれども、オープニングでもちょうどね、九尾の狐のお話が出てきましたけれども、沖縄にも妖怪退治の伝説残っています。今日は浦添市にある京塚の碑をご紹介しましょう。浦添市観光協会が情報発信しているサイト、浦添ナビの方にはですね、日州商人が妖怪対策に建てた石碑、県道153号線を仲間から首里に向かっていくと、京塚公民館の横の丘の上に金剛霊と3文字が刻まれた石碑が立っている。これが京塚の碑と呼ばれ、土地の人々は氏神として参拝し、10月1日には祈願祭を取り行っている。聖延王系の昇進王時代、1477年から1526年、日州商人、こちらはね、紀州の真言宗 智釈院 の, あのお坊さんなんですが、1522年首里から浦添に通じる道中の丘に妖怪が出没し人々を悩ましているということを聞いたことから金剛経文を小石に移して土の中に埋め金剛を0度刻んだ石をその上に建てた。その後は妖怪は現れなかったというのである。今でも沖縄民間風俗で地震や災害の時に超チカチカと3回唱えるのはこの本郷教が妖怪を寄せ付けなかったことにちなんでいると言われているというふうに説明されているんですね。まあ、京塚っていう地名はもうまさにねお経を埋めた塚から来ているということなんですが、まあ、京塚って、まあ、もちろんお経を埋めてね封印されてるんでねこのありがたいじゃないですか。でもねもうその由来とか知らなかった京塚でなんかちょっと不気味よねって思ってたりしたんですけどね、はい、この京塚の碑の後ろの方はこう広場になっているので子供たちが遊べるようになっています。で地震や災害の時にねこの超地下っていう京塚の子ですねっていう言葉の由来実は他にも似たようなことがあるのでちょっと合わせて、ね、あ違う説があるのでね合わせてちょっと今日ご紹介しますね。昔種類の王様が家来にですね国神に書状を届けるように命令しました。この家来はこのちゃんとした用事がお仕事を済ませてねすぐ戻ってきたんですけど京塚まで来た時にもう一休みしちゃったんですね。でこの家来というのがとってもお酒が好きでちょっともう一杯ね休憩で飲んじゃえと言ったらお酒ちょっと飲みすぎてしまって結局その場に寝てしまいます。家来が寝ている間に実は大きな地震が起こってたんですが当然寝てるからそれに気づかなかったと。で目が覚めると辺りがなんか騒がしいなとおかしいなと思いながらも首里に戻ります。首里では地震の話で持ちきりで戻ってきた家来も地震大丈夫だったかというふうに聞かれるんですけども地震がね寝ててあったこと分かんないから全く気づいてないのに寝てたから分かんなかったとはさすがに言えないので揺れなかったって言ったわけです。えじゃあ一体どこにいたのっていうふうに問われるわけですがそして京塚にいたんだけどちょっとも揺れなかったよというふうなことを、まあ、話すわけですね。でこの一件から京塚は地震で揺れることがないという噂が広まって、まあ、地震が来たら早く収まるように超地下超地下と異なるようになったっていう説もあるそうです。これはね全然オカルト的な要素ないんですけどお酒が好きな沖縄の人らしいエピソードでなんかちょっと微笑ましくも感じました。はい、この役人がねなんで京塚で休憩してたのかって話になるんですけれども、首里王府からね、まあ、いろいろな、まあ、お手紙ね礼達とかね地方からのこの貢ぎ物なんかを運ぶときに、まあ、紛りというのは今でいう市町村のようなものなんですけど紛りの番所つまり役所ですねをつないだ宿密の一つである中上法政、法青海道、っていうのがねルートになっていまして、この道はですね首里城を起点として、平大名を通って浦添に託し京塚阿波茶仲間牧目跡を経て読谷に至るというルートです。女とか国神方面をつなぐための重要な道だったんですね。まあ、こんな長い道を通ってたんですがね首里までだいぶ近づいたぞってほっとして京塚で休憩したくなるのも分かりますね。まあ、オカルトとは関係ないんですけど京塚の碑の近くにはこの阿波茶橋というとてもね美しいアーチ型の石橋もあります。阿波茶橋に続く石畳道も発掘されていますので、まあ、浦添に、ね、行く機会がありましたら、まあ、浦添グスクもありますしね、ぜひねこの京塚方面にもとか阿波茶橋に訪ねてみてください。お散歩コースにはとてもいいですしもう阿波茶橋とかすごい水の音とかもね素敵でね綺麗なところですのでねただちょっと駐車場がないんでそのなんかちょっと注意なんですけれどももし機会があればですね京塚の日を見ながら周りの歴史散策もしてみてはいかがでしょうかというお話でした。私も結構歴史的なこの散策大好きなんでね、まあ、京塚の日を見な見学しながらちょっと周辺を歩いて行ったりしますのでね、皆さんもやってみてください。ちょっとあれ距離ありますけれどももう浦添グスクまで歩けないこともない距離なんでねテクテク涼しい時期に、ね、行ってみてください。そろそろまた暑くなっちゃいますけどね。はい、以上オカルト探訪 in 沖縄でした。 はい、エンディングのお時間です。なんかね、久しぶりにスタジオに来てるのでね、ちょいちょいね操作間違うんですよね。もうなんかタイミングとかちょっと分かんなくなっちゃっ てですね、いつもに増してお聞き苦しい感じになっていると思います。申し訳ございません。はい、ねもうあっという間にこうエンディングになってるんですけれども、皆さんね、このエンディングの時、まあ、ちょっとフリートーク入れたりもしてたんですけれども、今回ね、今日最初の方にお話ししたこの殺生石とかのお話みたいにね、ちょっとやっぱりちょこちょこね、オカルトっぽい話っていうのは全国ニュースでもあるなと思って、やっぱりニュースもちゃんと見なきゃななんてこの前思ったんですけどね。はい、じゃあちょっとこちらでですね、メインテーマの方、紹介、予定のメインテーマですね、紹介していきますけれども、沖縄の妖怪ゆた怖い絵とかもちょっと考えています。リクエストいただきましたね、各地の伝承ということで、九州地方の伝承をまた取り入れていきたいなと思います。気になるテーマとか、こんなテーマしてほしいなっていうのありましたら、ぜひ、番組までお便りお願いいたします。はい、それとですね、ちょっとね、登校恐怖体験を私もあまりちゃんと募ってないところがあって申し訳ないんですけど、ぜひ送ってください。でちょっとね、人コアが少しね集まってきてるんですよ。で霊的なもんじゃなくても、人コアもねもちろん募集してますので、人コア会って以前一回やったことあるんですけど、また人コアもやりたいなと思っているので、皆さんがねもう日常に潜む恐怖とかがあって結構怖いんですよね。そういったものもしお持ちの方いましたら、ぜひ番組までお寄せいただきたいと思います。日常の中にこそやっぱり恐怖ってあるんですよね。私もちょっと人怖は探そうかなと思ってるんですけど、なかなかなんか怖い目に合わないんですよね。気がついてないだけですかね。もっといろいろアンテナ張っていかないといけないなと思っております。はい、恐怖、引き続きですね、登校恐怖体験談のコーナーでは恐怖体験募集しています。今申し上げた通り、人コアももちろんですし、もちろん不思議な体験とかね、ご家族友人から聞いた話、ちょっとわからん不可解とかいう話とかね、ユーマの話とかでも大歓迎ですので、お便りをください。番組のステッカープレゼントさせていただきます。でなかなかねイベント企画ができていませんけれども、イベントの時とかに配りたいなと思って作っていたフリーペーパーもね、全然配る機会がなくって配れてないんですけど、もしねリスナーの皆さんでこのフリーペーパー読んでみたいよっていう方いらっしゃいましたら、ちょっと DM ください、ね、送らせていただきます。もちろん置いてくださるというところがありましたら大歓迎ですので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあもうねこれでもう今月の放送も終わりなんですけれども、なんかいろいろ話したいことあったんですけど、久々にスタジオ来るとちょっとね話したいことも忘れてしまっているような状況で申し訳ないです。はい、この番組は森島通りの M カフェサンサン、イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りしました。それでは来月も第4日曜日22時からお会いしましょう。案内人は楠木でした。今宵耳にした話が真実かどうか決めるのはあなた自身です。それではおやすみなさい。良い夢を。